ディープルッキングラジオにようこそ。アートの歴史と視点から世界を少し発掘していくポッドキャストです。ディープルッキング、想像力をよみがえさせる観察のガイド、著者のロジャー・マクドナルドです。遅くなる、 slowing down ですね、英語で言うと、この遅くなっていくことについて考えていきたいですね。まあ、この言葉はもちろんディープルッキングにも非常にこう関係がある言葉だと思います。遅くなる、速度、速くなる、まあ、スピード、 velocityアクセラレーション、みたいな英語の言葉が非常にこう頭に浮かぶんですね。それと関連してディスタンスとか、まあ、距離ですね、距離感、距離感覚、まあ、こういう言葉、概念も非常にこう関係してくる。まあ、これについて少しこう、考えていきたいと思います。2008年にですね、私も、このエッセイはよく参照するんですけど、ジョルジオ・アガンベンという、まあ、思想家がいて、まあ、2008年にその現代性とは、別の言い方で言いますと、現代に住むこと、現代に生きることってどういうことなのか、まあ、これについて、まあ、この哲学者アガンベンは、まあ、短い本だったと思いますけど語っていくんですね。で、彼はですね、深い意味で現代に生きるということは、少しこの現代、今という時間からですね、少し距離を保つこと、少しずれを持つことが、実は最も現代的に生きることではないかというんですね。非常にこれ逆説的で面白いと思うんですね。完全に逆に今現在に没入するとですね、これは彼のフレーズですけど、一種の失明、ブラインドネスっていうんですね、一種の失明、もしくは盲目状態に近いんではないかと。あまりにも今現在にこう、没入しすぎる、そこにこう化石化するって言ってもいいかもしれませんね。このアガンベンから見ると、その現代に生きる、現代を逆に言うと知る、分析できる、その能力というのは、実は無数の過去と常に確認し続けることが重要であると、少し、今という時間軸からずれを持つことによって、あるいは宙づり状態になることによって、まあちょっとね、これはもう例えメタファーが多いので少し抽象的ですが、なんとなく、イメージとしてはつかめるでしょうかね。皆さん、少し宙づり状態、ずれを今現在という時間から持つことによって、その過去の、軸と、まあ、関係を取りやすくなると。まあ、没入してない分ですね、少しこう距離感が取れる、まあ、こういうすごく興味深い考え方をアガンベンは、提案するんですね。これ非常にやっぱりアート鑑賞、まあ、芸術鑑賞を考える上でも重要な考え方なのかなと思ったりします。さらに、まあ、去年ですかね、2023年、 アナコーンブルーというアメリカの、思想家が出した Immediacy The Style of Too Late Capitalism という本を出すんですね、日本語で訳すと即時性遅すぎる資本主義のスタイルでしょうか。これは日本語訳はまだ出てないんですけど、このコーンブルーさんの、この本も実は、まあこの現在性イミディエット、何か今すぐここという考え方を非常に面白く、哲学的に、まあ、批評していく本なんですね。まあアートもですね、多分おそらく20世紀の、まあ、戦後だと思いますかね、戦後の時代から、見る速度、その鑑賞速度も、大きく加速してるのではないか、加速してきた、まあ、これは他の、批評家も、言ってることですね。自動販売機や大都市にあるビルボード広告のように、アートも、機能してきた。まあもちろんここではアンディ・ウォーホール、まあアンディの、裏にはマルセル・デュシャンがいると思いますけど、まあ、デュシャンが作った、まあ、レディメイドという概念ですね、既製品、その辺に既製品として、誰でも買える、誰でも手に入れるものを、命名することだけで、あるいはそのアートという文脈、コンテクスト、空間に設置するだけで、まあ、作品化する、作品的になっていっちゃう、まあ、マルセル・デュシャンは有名にね、男性便器とか、ワインボトルラックとかショベルとか、まあ、こういうものをただそのアートとして命名していく、つまりこの作品を鑑賞するのは本当にその広告のビルボードとか、まあ場合によってはその自動販売機のように何かお金入れて数秒で答えが出てくる、まあこういう非常にこう速度が高いスピーディーな鑑賞法が、まあ促す、まあもちろんそのそれに抵抗してあえて長く見つめる、長く鑑賞するっていうことも一つのある意味では抵抗鑑賞法としてはデュシャンやアンディ・ウォーホールにもできる、まあこれは可能性としてあって非常にまた面白いと思いますね。まあしかしデュシャンやウォーホールの一つのこう、まあ、革命的なラディカルな考え方は、実は何十時間とか、何十分この作品の前に座ったり立ったりして、まあ、お祈りするように深く何かこう時間をかけて見なくてもいいと、そのオプションを大きく出したことが、まあ、大事なのかなと思ったりしますね。数秒で、あるいは一瞬で、作品の、まあ、大まかな意味、そして感覚を捉えられる、まあ、これは本当に広告とか、テレビとかと近い形で、まあ、アートを生産した、そしてもちろんね、作品を作るという、そのアーティスト側の視点に立つとですね、まあ、当然これもその非常に面白い、また美術史の中でのまあミクロ歴史ですよね。その制作にどのぐらいの時間とかかかっているのか、これはあんまり王道の美術史を見るとですね、あんまりこう出てこないようなね、どうしてもその完成された作品にどうしても注目されしがちなんですけど、実はその裏で起きてること、バックヤードでアーティストがどのくらいの時間、能力、エネルギーをそこで費やしたかと、まあ、例えばレンブラントというね、有名なその オランダ黄金時代を代表する画家がいますけど、レンブラントはまあ平均的に約1年かけて一作品をこう描いたと言われてますね。イタリアのティツィアーノというその画家もいますけど、彼もいろんな残された文献を読みますと、彼の大きなスタジオの中ではいつも数十枚の未完成作品が、壁に向かってですね、かかってたそうなんですね。そしてティツィアーノが、そのアトリエの中を歩きながら、完成してない作品をちょっと見て、何かそこにこう足していったり、一筆二筆、そこに書いてですね、そしてまた壁に向けて、もしかしたら半年とか1年その状態で、未完成の状態で、多くの作品が、あったそうなんですね。これは本当にそのアーティストによってさまざまなプロダクションのプロセス、クリエイティブなプロセス、あると思うので、これはこれでまた非常に面白い、興味深いと思いますね。近代の時代においてはもちろんその先ほどのデュシャンとか、ウォーホールの事例もある一方、すごくやっぱり長い時間をかけて作品を制作するということも当然、多くのアーティストたちはしてきてると思うんですね。マティス、シューラ、1、2年かかった作品も多くあります。ピカソのポートレートの中でも、数ヶ月かけてその、ポートレートに座ってくれてる、主題になった方が、何十回もアトリエに来てですね、ピカソの前で座るということも、よくあったそうですね。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホもですね、相当な時間、一つの絵画を生産するプロセスの中で、ずっとそのキャンバスを眺めるっていうことも、よくやってたそうなんですね。一日中本当にもう幻覚症状が見えてくるまで、何かをずっとその眺めていた、まるでトランス状態に陥ったようにと言ってもいいかもしれませんね。こういうさまざまな制作法があるということが、またアートの非常に興味深いところだと思います。そのこういうことを考える上でですね、やはりいろんなこう時間とか速度についての考え方、哲学、がまた役に立つと思います。例えばウォルター・ベンヤミンという有名なドイツの思想家がいましたけど、彼がよく言ってたこと非常に響くと思いますね。We must cultivate boredom and waiting って、ベンヤミンは言うんですね。つまり、私たちは待つこと、忍耐力ですね、これよりも面白いのは退屈、退屈力、あるいは暇になるということですね。こういう、感覚を促す、あるいは、育てていくことが、大事ではないか、この20世紀の近代化において、待つこと、忍耐力、暇力、退屈力ですね。これはおそらくベンヤミンはですね、その非常に加速する近代の時代において意識的に、時間を人間が操作しないといけないということを、つまり主体性を持って時間をもう一回操作する、一種の訓練、が大事ではないかと言ってると思うんですね。ドイツの哲学者の中にもですね、オド・マルカードっていう方がいて、あんまり有名じゃないんですけど、彼もこの近代化についての速度論 を、まあ、展開して、一つやっぱり独特なその、まあ、良い昔に戻るみたいなポジションを取る方なんですね。人間の、まあ、いわゆる体内時計、と近代化というのは、まあ、ずれてると、まあ、マルカードは思ってます。これが続くと人間性そのものが、まあ、喪失していくと。そしてこれに対抗抵抗するためには、私たちは自然的なリズム、あるいは減速、ディアクセラレーションですね、が必要であって、まあもともとの人間的なその時間軸、まあ、体内時計と彼は言いますけど、それを復元する、あるいは保存しないといけないのではないかというんですね。まあこういうその、ちょっとこう昔に戻る論もあれば、実は先ほど紹介したウォルター・ベンヤミンはですね、多分すごい対照的なポジションを逆に取るんですね。私もどっちかというとベンヤミンに近いポジションだと思います。あのマルガードもですね、非常にいろんな意味で興味深いと思いますが、やはりちょっとロマン主義的なとこがある気もしますね、今の21世紀から読むと。ベンヤミンは逆に、この近代化の速度、加速にはまあおそらくもう、そういうその戻れないと、その良い昔の人間の体内時計には戻れないと、あまりにもテクノロジーの加速度、そしてエネルギーがこう強いので、むしろこの速度に、まあ、突入し続けるしかないと、そしてその中から新たな、まあ、エネルギーや新たな遅さ、スローネスの概念、あるいはスローネスの、実践って言った方がいいのかな、を、まあ体験する、あるいはその発見する。でこの速度に突入することによって、まあ無数のこうスピード感とかテンポ、そしてまあ冒頭にそのアガンベンの話に戻りますと、まあそういう状態の中で敏感になることによって、実は歴史、過去の、時間軸、と、この速い速度の中での体験が、関係するような形で、まあ、人間としてそれを経験する。まあ、ベンヤミンはおそらく簡単に言いますと、マルカードのようにいわゆる歴史の外側にも、逃げることはできないではないかと言ってると思うんですね。歴史、今の社会、テクノロジーの現実の外という空間はもうないと、その中でしか、速度、加速、そしてその逆のスローネスとか遅さとか、まあ、ディープルッキングのようなものをその中でしか再発見できないのではないかっていうね、これ非常に大事だと思うんですね。そしてやっぱりその距離という考え方もここから出てくるのではないかと思いますね。その、まあこれはベンヤミンからも想像できると思うんですが、やはりその今のテクノグローバライゼーションと言ってもいいと思うんですけど、まあ、近代化の21世紀ハイパー版ですよね。あの時間と、まあ、空間がよくその、平らになっていく、均質化していく、まあ、こういうことはよく言われますよね。グローバル化、全てがフラットになっていく、均質化になっていく、さらに言うと24時間365日休みなく、常にオンの状態、つまりオフ、 の状態がもうないと、一種の、永遠な深さ、の中にこう落ちていくような感覚も、まあ、あるかもしれませんね。こういう中でどうやって私たちは距離のようなものを感じ取れるのか、そのスペーシャルディスタンスとかテンポラルタイムのディスタンス、空間的時間的な距離を、身体的に感じれるのか、あるいは取り戻すのかっていう言い方もできるかもしれませんね。逆にこれを考えますと、距離がない身体って何だろうって、まあ、思ったりもしますね。距離なき身体って何だろう、 A body without distance、例えばこれはもしかしたらその何かを聞く能力とか、何かを感じる能力が薄くなっていく、何かを分析する、何かを批評する、クリティックする能力が薄くなっていく、あるいはこう消えていく、もっと言えば愛とかコンパッション、思いやりを、まあ育てること自体も薄くなっていくのではないか。やっぱりこう愛とかコンパッションとかクリティック、分析、何かをこう聞く、深くこう耳を傾けるっていうものは、やはりこう何らかの距離感、があって初めてそれが可能になるのかなとなんとなく感じたりしますね。イギリスのそのライターのオルダス・ハックスリーっていう人がね、いますよね。島アイランドとか、ブレイブニューワールドっていう、まあ、非常に重要な文学作品を残した方でもありますけど、まあ、有名な話ですけど、1950年代の半ば、彼はロサンゼルスに住んでいて、メスカリンという非常に強い、まあ、幻覚を起こすサボテンをこう初めて体験するんですね、1950年代。まあ、これはまさにそのサイケデリック、やがてサイケデリックカルチャーと呼ばれていくものの、まあ、本当にその先駆的な、時代、そして先駆的な、まあ、体験ですね。でこの体験をですね、ハックスリー、まあ、非常にそのイギリスの、まあ尊敬されたリスペクテッドな作家がですね、その知覚の扉という本で、まあ、この体験談を語るんですね。知覚の扉、 The Doors of Perception, Heaven and Hell、という本なんですね。でこの本を読みますと、非常に短い本なんですけど、そのディープルッキングの文献としては非常に重要な文献だと思ってます。この本の多くはですね、物事を深く鑑賞するというもので多いんですね、彼の体験は。確かに庭に出て行って、そこでこう見るお花とか、彼が着ている服、洋服のテクスタイルの織とか、まあ、こういうものが非常に強烈な形で、まあ、感じていくんですね、このハックスリーのメスカリン体験。普段あんまりこう深く見ないもの、椅子とか花とか服の折とか、まあ、こういうものをまるで新しい目で見るという体験をハックスリーはするんですね。でこの見るということが、まあ一つ、まあ彼の体に、サボテンというものを摂取することによって、まあ彼の意識状態、あるいは身体状態が大きく変性、されるんですね。もちろんハックスリーはその後非常にこういうその、サイケデリック研究にも、関心を持つんですけど、まあ、おそらく、例えば瞑想を、まあ長くしている人たちも 何か理解できることはあるのではないかと思いますね。私もまあ瞑想長年やってますけど、そういうその普段大した時間見ないもの、そして見てもなんかこう、まあ、そんなにこう、深く見ないものが、まあ、瞑想をした後とか、じっとこう眺めていっても、非常にこうなんか興味深く見える、なんか深く見えてくる、まあ、こういう体験よくあると思いますね。美術館っていう空間も、まあ、これも私がよく、妄想するんですけど、ミュージアムっていう場所は一種のメスカリンのような、場所であるべきなんではないかと思うんですね。木とかガラスとかコンクリートと鉄でできたメスカリン、建築的メスカリンって言ってもいいと思うんですけど、まあ、これは当然ね、その一つのメタファー、詩的なポエティックなメタファーですけど、アーキテクチャー、建築やアートも、まあ、メスカリンのような意識変性、あるいはその深い鑑賞体験に促していくような装置として、まあ、考えると、まあ、どのようなまあ、キュレーションができるのか、どのようなその、美術館の、ディレクションプログラミングができるのか、まあ、これは建築的に建築歴史の中でもおそらく1960年代にはソフトアーキテクチャーとか、アーキテクチャー is dissolving、つまり物質的なものではなくて何かがこう溶けていくような、まあ、アーキテクチャーがさまざま柔らかい素材とか変化する素材とか、まあ、モジュール式になっていくとか、インフレータブル、空気を入れてなんか膨らむとか、まあ、60年代のアーキグラムとか、イタリアのスーパースタジオとか、まあ、こういうとこが大きくまあ実験した建築も実際にはあると思いますね。ピーター・クックとか。なので、ま、何かこうミュージアムを考えるときに、アート鑑賞を考えるときに、ま、速度、をどう再操作できるのか、ま、今日はそのアガンベンから始まりまして、ま、ウォルター・ベンヤミン、そしてウォルター・ハックスリーを通過してですね、まあ、スローイングダウンの可能性について、お話をしてみました。